プロジェクトベリタス、コロン、アンキはラボでターン COV-2 を作成するために故意に支払いなし却、ニュース G 翻訳、ナチュラルニュース、安全上の懸念と機能獲得モラトリアムの獲得に違反したとして DARPA に拒否された後、最終的に武漢コロナウイルス、COVID-19 の作成につながったエコヘルスアライアンスの助成金提案は、代わりに TONYFAUCI によって承認されました。彼は計画的な犯人です。プロジェクトベリタスによって取得され、世界のために編集された漏洩した軍事文書は、2018年に、ファウチがプロジェクトを青信号にし、それを実現するために必要な資金を提供したことを示しています。ファウチのおかげで、コウモリのコロナウイルスは武漢、中国、米国の研究所で改ざんされ、最終的には世界が2年間悩まされてきたものが解放されました。関連コロン、ファウチはまた、彼の邪悪な実験の一環として、ビーグル犬の虐待と拷問に資金を提供しています。ジェームズ・ウォーキーフと彼のチームが入手した文書は、どこかのサーバーに隠されていた極秘の共有ドライブからのものでした。彼らは、ファウチが本質的に国防高等研究計画局を回避し、危険すぎるために拒否したエコヘルスプロジェクトに資金を提供することによって、反逆罪を犯したことを示しています。レポートによると、エコヘルスアライアンスは2018年3月に DARPA にアプローチし、コウモリ由来のコロナウイルスの機能獲得研究を実施するための資金を求めました、とプロジェクトベリタスは発表しました。プロジェクトデフューズという名前の提案は、安全性の懸念と機能研究モラトリアムの基本的な利益に違反するという考えを理由に DARPA によって拒否されました。文書によると、NIAID は、ボーチ博士の指導の下、中国の武漢と米国中のいくつかの場所で研究を進めました。ファウチは、機能研究の獲得に関して政府のモラトリアムに違反しましたか？深刻なリスクが伴うため、米国政府が機能獲得のモラトリアムを設定したのは2014年でした。ファウチが先に進んでこれに逆らって資金を提供したという事実は、この物語全体に犯罪の別の層を追加します。この研究資金の一時停止は、新しい USG、米国政府の機能獲得研究方針の採用につながる強力で広範な審議プロセスが完了するまで有効です、と2014年のガイダンスは説明しています。新しい資金調達の制限は次のように適用されます。インフルエンザ、MERS、または SARS ウイルスに属性を与えることが合理的に予想される機能獲得研究プロジェクトのために、新しい USG 資金はリリースされず、ウイルスは呼吸経路を介して哺乳類の病原性及びスラッシュまたは伝染性を高めます。研究資金の一時停止は、テストが伝染性及びスラッシュまたは病原性を高めることが合理的に予想されない限り、自然に発生するインフルエンザ、MERS、及び SARS ウイルスの特性評価またはテストには適用されません。ご覧の通り、ファウチがしたことはこの禁止によって厳しく禁止されていました。彼はこれらのプロジェクトに一銭のアメリカの納税者のお金を送るべきではありませんでした。そしてそれでもそれは彼が暗闇の中でしたことと全く同じです。それからファウチは議会の前に先生の下で何度もそれについて嘘をついた。彼の代理店は機能研究の獲得に関与したことがないと誤って主張した。2017年初頭にバラク・フセイン・オバマがホワイトハウスを去る直前に、SARS生物兵器のモラトリアムは、病原体の病原性及びスラッシュまたは伝染性を高めて潜在的なパンデミック病原体を生み出す可能性のある特定のライフサイエンス研究のために解除されたことに注意することが重要です。評価された PPP。研究は国米国ではなく武漢で行われていたので、その日以降にファウチが言ったことは許可されたと主張することができます。2014年の当初のモラトリアムガイダンスに組み込まれた回避策、例外、及び結果の最もらしい否認を考えると、国防総省は、中国の武漢での生物兵器研究への資金提供を継続することを運用上許可されました、と保守的なツリーハウスは報告します。2014年の禁止は、名前だけで資金調達のモラトリアムでした。しかし、ノースカロライナでの米国の研究への資金提供は停止されたようです。